キーキーラボのスーパーファミコンコントローラー USB ゲームパッド書き版を購入しました。わら。最近、息子がスマホのドラゴンクエストにハマり、リアルタイムにファミコンで遊んだ世代の私から薫陶を受けながら約2週間でクリアしました。RPG の面白さに目覚めたであろう息子に英才教育を施すため、次なるゲームを渡したのですが、それがドラゴンスレイヤー英雄伝説でした。実はこのゲーム、私がまだ義務教育だった頃に発売されたゲームです。PC88FH を高校時代バイトで購入した私は、最初にパソコンで遊んだ RPG だったりします。その後、MSX2 版やスーパーファミコン版、PC98 版に FM タウンズ版などもやって、とにかく思い入れのあるゲームです。それを息子に渡したパソコンにプロジェクト X から発売されている PC98 版をインストールし、渡しました。結果、息子はなんと約1ヶ月で、無事にクリア。今は、英雄伝説2をやっています。往年の名作 RPG ですが、今の視点で見ればレトロ感あふれるゲームであり、またキーボードで操作する、というのに少し苦労している息子。簡単なゲームパッドがないかなぁ、と思っていたら、思いもかけないものを見つけました。わら。その名も、スーパーファミコンコントローラー USB ゲームパッド書き版、スーパーファミコンのコントローラーを分解して、中の基板ごとケーブルを交換することによって、スーパーファミコンのコントローラーを USB でパソコンにつなぐことができるようになる改造キットです。わら。早速入手しようとしたのですが、すでに売り切れ。同人サークル的なところで、少数生産しているためだとは思いますが、まさか今時スーパーファミコンのコントローラーをパソコンで使うようなニッチな商品が、簡単に売り切れるとは思ってもみませんでした。なので、ホームページ上から再入荷した際に、教えてもらえるように設定し、時を待ちました。そして、ついに購入することができました。わら。実際にはホームページの、通販ではなく、秋葉原の、家電屋ケンちゃん、というお店で、買ってきました。かなりディープなお店で、別のものも購入したのですが、これはまた別の機会に、そんなわけで、購入してきたものがこれです。わら。基板とケーブルが一体になっているもので、ドライバーは必要ですが、ハンダごてで電子部品を取り付け、というような作業は一切必要ありません。実際に開封してみると、簡単な説明書とキット本体。キット自体、非常にシンプルな作りとなっています。というわけで、改造するスーパーファミコンの、コントローラーを用意しました。以前、スーパーファミコンは持っていましたので、探せばきっと出てくるのでしょうが、もしかしたら捨ててしまったかも。知れません。探すのが大変なので、今回は別途入手しました。ちなみに秋葉原で購入しようとしたら、結構良い金額でした。高いので、ヤフオクで購入しようかなぁ、と思ったら、こちらも結構良い値段。結構するもんなんだなぁ、と思いつつ、偶然、習志野の、千葉鑑定団に、足を運んだ際、ちょっと探してみたら、ヤフオクの半額程度で備品を、購入することができました。わら。早速これをドライバーで、分解します。分解には先の細いプラスドライバーが必要。裏からビスを5本外します。ビスを外したら、そっと本体を開けます。中はメイン基板が1枚に、サブ基板が2枚、ケーブルはコネクタで接続されていました。基板を取り外し、季節のもの、左側、と、今回使うキットの基板、右側、を、比べてみました。部材の実装密度に、月日の流れを感じますね。コントローラーの中身になります。このゴムを外すと、各ボタンがあります。今回はバラしたついでに、すべてのプラスチックパーツを、洗剤に漬け込んで、よく洗いました。キットの基板を組み込んでみました。裏蓋を閉めてネジ止めをして、完成です。簡単ですね。実際にパソコンに繋いでみました。しっかりと認識されています。わら。すべてのボタンが問題なく、使えます。わら。そして、息子に次いで、私も PC88 版の、英雄伝説、をやっていますが、しっかりと使えます。わら。そんなわけで、簡単な工作でしたが、うまくいくことができてよかったです。わら。ちなみに、実はパチモンではありますが、全くスーパーファミコンの、コントローラーと同じ形状の USB ゲームパッドもあったりします。もし改造がうまくいかなかった時の、予備として購入しましたが、結果的には無駄になってしまいました。実際にスーパーファミコンの、コントローラーと比べてみると、微妙にボタンの押し加減とかも、違うんですよね。そんなわけで、簡単な工作報告でした。